街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よい大将、まだやってる？
ああ、かっか。いやいやいや、どうぞどうぞ。
すいませんね、うん。ありがとうございます。うん、もう、なんですか、うん。本当にね、ね、いろいろとこう、ね、うん、なかなか大変でね、本当。
いや、本当、もうだってね、かっかだってね、もう、大変な時期でしょ、ある意味。
まあ、まあ、ある意味 ね、 ね、早く、ね、早く国会終わってくんねえかなと思ってますけど。本当にね、yeah. いやいやいやいや、まあね、そんなこともありますけれどもね、はい、まあそんなことはどうでもいいんですよ、もうこのさ、
どうでもいいんですか、
どうでもいいんだよ、そんなことはさ、もうね、
なるほど、そんなことはね、国の何がしかよりもどうでもいいことってあるんだな、
はい、私はね、そうそうそう、あくまでコッパ役人ならどうでもいいんです、そんなことは。まあまあ、そんなことはね、そんなことよりですよ、まあ、あの辺で仕事してるとね、こう、はいはい、ランチ問題っていうのがあるんですよ。ランチ問題、つまり、
けどそうかも、
あのね、まず、ね、高いのよ、そもそもあの界隈はね、わかるでしょ、なんとなく、こうまずお店がない、ま
あ、そうそうそうそう、お店がまずない、
お店がないのと、まあお店探すと、まあ例えば赤坂とかになるわけですよ、
うんうんうん、
赤坂高いん ね、 ね、そうそうそう、
うんうん、
ね、そういう感じで、うん、まあ、なかなかリーズナブルなお店が少ないで、うん、まあ、それを見越してか結構ね、あの界隈は昼になるとキッチンカーがいっぱい出てきてね、
はいはいはいはい、
うんうんうん、だからキッチンカーもそんなに安いってわけじゃないんだよね、こう、まあ、それなりにいいお値段は取るんですよ、そう、
うんうん
うん、でいろいろ今穴場探しをしてましてね、そう、うん、でまあ一個ね、いい穴場を見つけたんですよね、こうね、
なるほど、
そうそうそうそう、うん、あの
いやもうけどね、やっぱランチでね、やっぱ心強いですよね、そういうね、なんか
まあそうなんです、そうなんです、ちょっとこれは、ね、あまり、教えたくないお店なんでいやいやいや、別に秘密にするってこともないんですけど、いや、あ、ここ、普通に入って食べれるんだみたいなところがあったんですよ、一個、
うんうんうん、
あのね、国会記者会館っていうね、うんうん
ああ、けどありますよね、僕もね、
国会記者会館ってあって、
そう、衆議院かなんかの見学ツアーに参加したときに、
はいはいはいはい、
ツアーのガイドさんとかが、あのその国会とか国会周辺の建物の説明なんかもしながら、うんうん、一緒にお食事スポットなんかもちょっと教えてもらったのを今思い出しましたね。
はいはいはい、で、そう、国会記者会館って、あの実は普通に入れるんですよ。で、あの1階に食堂があるんですけど、あの右手の方に、はいはい、そう、誰でも入れるんですよ基本、
うんうん、
で値段もねそんな高くなくて、しかもシャワリじゃないけど我々あの割引が効くんですよ。
ああ、なるほどなるほど
で、
ね、
そうそうそう、まあたまにそこ行ってね、冷たいお蕎麦を食べたりみたいなことはあるんですけど、まあそんなことはね、まあいいんです今日はね、それよりもこれよりもね、今日はね夏野菜の話がしたいんだ、うん、
夏野菜、
まあ時期ですよね、こう、あのいろいろと、まあ夏野菜が美味しいシーズンですと、時期が来ましたなんていうことで、また夏野菜はね、こう夏を乗り切るのにいい栄養素がいっぱい入ってんだっていう
話
をしてるじゃないですか、ね、まあところがですよ、問題児がいるのよ、夏野菜に一人、
夏野菜、
問題児があるんですよ、本当にもうさ、もう困ったもんだなっていうね、
誰かいたかな、その夏野菜って割と優秀なイメージの子が多い気がする。
夏野菜優秀ですよ、例えばトマトだったらビタミン AC 入ってます、うん、あるいはゴーヤでもビタミン C がいっぱい入ってる、オクラはネバネバ成分がいいとかね、
うん、
まあまあまあ、うん、皆さん頑張ってらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
そんな中ね、そんな中ね、ほんと問題児が約1名紛れ込んでました。
夏野菜で誰だろうな、
ね、こいつなんですよ、こうキュウリ ね、
キュウリさん
問題児なんですね。こう今ちょっと野菜、夏野菜界隈では若干ちょっとそろそろね、国会招致して証人喚問しないといけないんじゃないかっていうことで、
だいぶ企業努力が足りないんじゃないかみたいな、
だいぶ言われてますね今ね。そもそもキュウリっていうのはね、もともと栄養価がほとんどない野菜なんですよ。
まあまあ
そう、ほとんどないんです、はい、で何たってキュウリは約 95% 水分ですよ、
うん、まあ
ほぼ水なのよキュウリって食い物は、で、だから中身があるのはたったの 5% で、
はいはい、
かつ栄養も大して豊富に入ってないんですよ。
C
っていうならビタミン C がちょっと入ってるんですよ。
あ
ところがですよ、ところ問題があって、キュウリってビタミン C 入ってるんですけど、一緒にですね、ビタミン C を壊す酵素も一緒に入ってるんですよ。バカじゃないのっていうね、ひどい話でしょ。ひどい話なんですよ。キュウリってビタミン C とビタミン C を壊す酵素が同居してるんですよ。
なるほど、なるほど。
そのまま食べてもほとんど摂取できないっていうね。
ええ、
お前は何なんだっていうね。本当にちょっとさ、こんなアホな話ありますかっていうことなんですよ。
ね、まあ確かにそうですね。なんていう、なんでしょうね。ほら、よく毒を持ってるものが、こう、自分が毒にやられ、自分の毒で死なないように、それの、こう、なんかね、こう、アンプルやないけど、何かを持ってるみたいな話は、もうそれの逆バージョンってことですよね。
逆なんです、キュウリは。
あら
そうなんですよ。ひどいでしょ、もう。
いや
ね、
けどまあそれはさ、キュウリさんの言い分を聞く必要があるんじゃないの。なんでその酵素をさ、こう、わざわざこう、
そういうことなんですよ。でキュウリでそのね、酵素もね、いや、なんていうか、じゃビタミン、じゃあね、その酵素を取るにはどうすればいいかっていうと、熱加えればその酵素ってなんか少し弱まるらしいんですよ、熱を加えるとね、はい、で、はい、そうするとキュウリのビタミン C も熱に弱いんですよ。
そうですよね。
一緒に壊れて
くる。壊れちゃいます、
ね。加熱してもダメ、生食でもダメ、
うんうんうん。
お前は何がしたいんだっていう話になるんですよ。
逆にこう考えたらどうですか。
はいはいはい。
キュウリにとってビタミン C っていうのは大して大事なものじゃないんですよ。彼にとってみたら。
はいはいはい。まあ、別にね、人間のために俺はビタミン C 蓄えてんじゃねえぞと。
そうなんです。キュウリは確かに皆さんね、こう、なんかね、そんなになんかこうかっこいいものでもないし、
はいはいはい、
ワンちゃんむしろちょっとエロいものぐらいの勢いがあるじゃないですか。
やめなさい、本当にも。ちょっと前回から若干おピンクですわよ。
ちょっと引っ張って、引っ張って。
まあ、いいと思いますけど、
ね。まあね、まあまあ、そういうほら、ね。彼ですけど、彼はあれか、あんななりだけど、彼なりに中指を立ててると思った。
いや、その、なんていうのかな、まあ、野菜って基本的にさ、人間にこう、都合のいいように品種改良してきてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
もともとトマトだってなんか原種はすごくちっちゃい果実らしいですけど、でも品種改良を重ねて、まあいろんな夏野菜は今本当に栄養価が豊富な野菜としてもてはやされてるわけですよ。
はいはいはい。
トマトにしたってゴーヤにしたってナスにしたってミョウガにしたって、みんないろんなそれぞれに素晴らしい。
最後にちょっと疑問符つくんだけど、
なんですか。
最後の人にちょっと俺疑問符を持つ。
ミョウガさん、ミョウガさんですか。ミョウガさんはでもあれですよ、本当にカリウムがたくさん入ってて、はい、非常にこう
利尿作用。カリウムは大体の生野菜あるけどな。
でキュウリも実はねカリウム入ってるの。でもね、ここにも一つ僕はケチをつけない。キュウリって要は 95% 水分なわけですよ、
はいはい、
だから水分補給にいいとか体を冷やす作用があるっていうのは結局水分由来なんですよ、
はい、
キュウリの豊富な。ところがカリウムってさ利尿作用なのよ。だからさ、キュウリ食べてせっかく水分取ってもみんな利尿作用で出していくことになるから、こいつはね、あんななりして 実はね、あのパンクな野郎なんですよ。パンクロッカーなんですよ。
なるほど、そういう、あ、どうぞどうぞ。
なんで、いやだから、あのね、さまざまな野菜が人間様のに都合のいいようにこう合わせてくれてるわけよ。栄養も味もね、うん。キュウリに関して言うと、うん、人間にね、おもねってない。
なあ、だからさっきよく言ったんですが、キュウリは中指立ててるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。だから人間に対して、すべての野菜が人間の思い通りになるかと思ったら大間違いだぞっていうことを、
なるほどなるほど、
言いたいんですよ。キュウリはきっと
緑なのに ね、 なんかね、
そうそう、いかにも健康に良さそうななりをしているくせに大して人間の役に立ってないっていうところに、はいはい、まあ、キュウリのパンクロッカーたるこう教師、
なるほど、なるほど、反骨精神を感じてしまう、
反骨精神を感じるんですよね、キュウリがね。
なるほど、確かにそうか。
もうね、キュウリと人間との飽くなきバトルがね、こう、はいはいはいはい、繰り返されてきたわけですよ。うん、で本当にキュウリっていうのはそういう人間の思い通りにならない野菜だったわけですよ。うんうん、まあ人間も怒りますよね、はい、そうするとね。
そうですね、
ふざけんなっていうことにはなるんです、ええええ。そうすると人間は何をしてきたかっていうと、まず塩攻めにしますよね。
ええ、ああ、まあまあ、確かに。
塩攻めにします。はい、
またね、ええ。
さらにあの石の重りでこうね、
はいはいはい、
重し攻めにするわけですよ。
はいはい、
ね、さらにはこう、からしをまぶしたりするわけですよ。
ああ、わかるわかるわかる。ね、わかるわかる。わかるわかる。
さまざまな拷問をキュウリに対して加えてるわけですよ。
いや、確かにそうですね。
ね。で、その結果として、かっぱ漬けという、家系ラーメンの時によく出てくる、あの漬物に最終的になっていくっていう。ことですよ。キュウリのキュウちゃんになっていくわけですよ、ね、最終的に。
あれさ、最近ちゃん系のところにもなんかあるんです
よ。進出してるよね。そう。
ね。
だいたいライスおかわり自由のラーメン屋行くとあれありません？こう
カップ。だいたいいますよね、あいつね。なんでなんだろうね、あいつ。
なんなんでしょうね。なんかで、だから、うん、キュウリっていうのはその、うん、キュウリ単体では人間に対して、うんうん、もう本当に喧嘩売ってるような野菜なんですけど。
はいはいはいはい、
そこに対して人類はさまざまな拷問を加えて、
なるほどね、
もう
なるほど、
コントロールしようとしている結果が、
なるほど、
あの漬物界に君臨している今の事情っていうことになる。
なるほど、あ、なるほど、だからあれですね、つまりあのもう一番いい例がぬか漬けですよね。
そうそうそうそう、そういうことですよ。
あの米の思想に染め上げるわけでしょ。
そうそうそうそう、
ね、マインドコントロールするわけです
よ、ね、マインドコントロール
ふにゃふにゃになっちゃうわけですよね。
そうそうそうそうそう、ね、なんたって日本人がさ、その、もう米原理主義なわけですから、
はいはいはいはい、
米に合えば何でもいいんだっていうさ、
そうですね、
そういうね、危険思想でもってキュウリをいじめにいじめいじめ抜いてそういうことになってるというね、
なるほどなるほど。僕ね、最近が何ですかね、よくよくというかね、まあ、僕今実は放送大学に通ってるもんで、最近食品栄養学とかそっちもちらちらこうするんですけれども、
すごいですね、
そっちのね、食品関係のもたまにしたりするんですけど、はいはいはいはい、僕思うんだけどね、僕はね、本当ね、日本人ってのはね、米に支配されてるって思ったよ、本当に。
あのね、米にね、マインドコントロールされてるんですよ。
いや、本当そう思うなんか、
ね、しかも、もう何千年と。
ね、そうそう、
そうだよね、そうそう、もう我々の遺伝子にもうね、すり込まれてるんだ、もう。
いや、ね、まずね、田植えっていうね、作業がすでにね、うん、もうね、マインドコントロールなんですよ、あれ、多分。
田植えが？
田植えが。
はははは。
まあまあ、そんなね、ちょっと軽く陰謀集とするような、ちょっと僕の仮説はちょっと置いておいて。
まあまあ、いずれそのちょっとね、夏野菜業界で今、うん、
なるほどなるほど、
問題になって
るんですね。なるほど。いや、まあ、とはいえですよ、閣下。まあ、ちょっと冷静になって考えていただきたい。
はいはいはい。
そこは。確かに、閣下もね、おそらく、今国会の、にね、提出するんでしょう。何かしらのこうね、はい、意見書みたいな形で、ね。
そうですね。まあ、
ね。
キュウリさんをちょっと一回、政治倫理審査会にかけなきゃいけない。
ね、なるほどなるほど、はい、なるほど。とはいえですね、やっぱりキュウリさんはですね、実は日本のものではないんですね。
おっと、何、
はい、
あんな純日本産みたいな顔してるくせ
に、みたいな顔してるでしょ。キュウリってね、結構いろんな国意外と 皆さん食べられてらっしゃる。
あ、そうなの、こいつ
です、ね、
なんか純日本産デビスみたいな顔してましたけどね。
聞こえますけど、まあ、あの原産はちょっと私は分かんないんですけども、結構いろんな国にね、はいはい、
ある
まあいらっしゃるんです
よ。いらっしゃる、これ。あ、そうです
か。だからやっぱし、あの ここでね、あまりこう、ことを改めると、国際問題になりかねないわけなんですよ。
なるほどね。意外と見えて、海外にネットワークがある、あいつには。
そうなんです。あの、だからやっぱし、あの、国際キュウリ連盟みたいなの
が、ね。国際キュウリ連盟なんかすごい弱そうな連盟だけど、大丈夫ですか弱そう
だ。IQ なんとかって、そんな感じですけ
ど。キュウリの Q は、アルファベットの Q にならんだろう。
そうか、
なんだっけキュウリって、え
キュウリはキュウカンバーです。
キュウカンバー、
キュウカンバー、
あ
だからキュウリ、
キュウでいいのか、ね、まあそんなね、うん、人間、いやだからキュウリはでもね、あの私はやっぱ人間がね謙虚になるべきだと思うね、最終的には。
なるほどなるほど。
キュウリはね語りかけてるの、人間をおごるなかれと、うん。
あ、なるほど。
野菜はね別にお前らの都合で俺たち生えてんじゃねえぞっていうことをね、キュウリは言いたいんだと思う。だからね、俺たちは別にお前らに奉仕するためにこの世の中に生まれてきたわけじゃないんだと、
ね、なるほど。
俺たちは勝手に生えて、そこら辺に勝手になってねそういうもんなんだ、本来植物とはそういうものだと対等なんだ人間と野菜は。
なるほどなるほど
ね、そう
ね、
っていうことを多分キュウリが言いたいんだと思う。
なるほど、
うん、
あのアグリカルチャー的ロックンロールみたいな感じなわけ
ですね。そうそうそうアグリロックなんです。アグリロック、
ね、アグリロック、なるほど、
ね、そうそうそう、
も
う
僕ね、あ、まあ、確かにねキュウリの言い分としては多分そうだと思うんですよ。お前米程度のやつに支配されてるやつらがよって多分、
う
ん、
そうそうそう
だと思うんです
よ。だと思いますよ、
うん、だけどさキュウリ、それキュウリはさ、僕思うんだけどキュウリはちょっとねなんだかでって人間におもねってるとこあると思う。
あ、そうですか。ああ見えて、
そうそうなんです、ああ見えて、ああ見えて、確かにあのほら栄養価は確かに少ないですよ、うんうん、
少ない
ね、水分が多い、
ほとんど水分
ね、
はい
ね、うん、だけどあいつは、でしかもね、確か閣下言っていただいたようにあのカリウムがね入ってるから、
う
ん、利尿作用で夏の野菜なのにおしっこ出しちゃうっていうのもあると思います。
そうなんです、
あると思いますね、ですけど同時にキュウリはあれなんですよ、カリウムが入ってるからやっぱ塩分をちゃんと回してくれるっていう意味もあるわけなんですよね。
はいはいはいはい、
塩分ね、ちゃんと塩分も排出してくれるっていう、
塩分排出しダメなんじゃないの、大丈夫なの、
いや
排出した方がいい。
あ、ただね、あれですやっぱ夏場水気、体の中の水分が溜まりすぎても悪いですからね、逆に。
ああ、なるほど。溜まりすぎてもよくないから、うん、それを排出するということだったら、まあまあいいし、
ね、
まあ、利尿作用が良くなるってことは、うん、まあ、あれですもんね、体の熱を出すってことでもありますからね。
そうですね、やっぱね、循環をね、やっぱこう、
巡りを良くして、体を冷やすと、ね。
そういう意味合いもありますし、何よりですよ。
何よりですよ
。よく考えてみてください。我々が青い空の下にキュウリを見つけた瞬間にもう夏っていうのが頭の中に多分もうこびりついてると思うんですよね。
まあうちでも毎年育ててますからね、それはもう、
うん、
ああ夏だな、キュウリの季節だなと思いますよ、
と思います。でもこれは多分ね、日本全国どころじゃないと思う、世界全国万国共通、全てのこうね人間に対して多分それはね、はいはい、あると思うんですよ。だからやっぱしなんていうんですかね、キュウリっていうのはそんだけ実はなんですかね、人間をちょっと嫌ってるようで、でも人間のそばにちゃんとこういてくれるそういうやつっていう、そういうなんかちょっとツンデレなとこもあるんじゃないかなと僕なんか思うわけなんですよね。
確かにね、キュウリは警告を与えてくれるんですよ。その栄養価だけで野菜を測るんじゃねえってことなんですよ。現にね、どうですか、夏の居酒屋でモロキュウね、最高じゃないですか。モロキュウ、
モロキュウなんてね、多分栄養学から言ったらね、多分なんかいろんなツッコミが来そうな気がしなくもないよね。
でも、
ね、あれね、
でも栄養を一回外して考えれば、まあ、モロキュウっていうのは夏の突き出しとしては最高じゃないですか。
いやもう最高です
よね。最高ですよね。モロキュウ、
梅
キュウ、
ね、
そうそう、どうですか。あと我々の大好きな冷やし中華はやっぱりキュウリの
刻みが
入ってないと物足りないですよ、
ね、やっぱりもう成り立たないですよ。だから僕はね、そうそう、冷やし中華でも述べたと思いますけど、あれはね森なんですよ。
森。森。なんか前マンダラとか言ってなかった、なんか。マンダラ説もあったよね、以前。なんか。
そうそうそう。
まあまあ、だから、キュウリっていうのはね、まあまあ、実はなんだかんだで、味はね、こういろいろあると、うん、だって、うんうん、適当にさ冷蔵庫で冷やしてたキュウリにさ適当に味噌の食うだけでうまいじゃないですか、こう。
そうです、ね、それだけ。あ、だからさ逆にさ、うん、個性ないからうまいんだよあいつ。
そうそう、あんまり主張しないからね、
うんうんうん、
そうそうそう、で水分たっぷりで冷たくして食べるとやっぱうまいじゃないですか、
うんうん、うまいですもんね。
そうそうそうそう、最近さ祭りの屋台でさ、はい、キュウリの一本漬けとか売ってません、うん、なんか、
はいはい、あるあるあるある、
ね、
うん、
あれさ昔からあれあったかっていうさ。
いや、ないと思う。ないですよね。なんかない世代の人間からすると、うん、なんでこんなキュウリにこの値段かけなきゃいけ
ないんだよ。そうなのよ。
だから、うん、あれはねちょっとやっぱ あれこそ国会招致すべきですよ。
あれでさ、うちの地元もまあ夏の次シーズンなんですけど、
はいはい、
キュウリの一本漬け1本300円とかで売ってるわけ。おいおいおいと、100円だろせいぜいとか思うんですけど、
うんうんうんうん、
ね、しれっとさ、なんか敵や業界も食い込んでる、意外と油断ならないやつだなっていうねことは思いますよね、うんうん、なんかこうね、
うんうん、そう なかなかやっぱね、やっぱちょっとやっぱパンクなだけになかなかこうね、うん、フォローな匂いがいろんなとこでしますよねあいつはね。
あとさ、キュウリ、まあ例えば生食でもいいんですけど、食べるときにさ塩もみするかしないか問題ってのがあるんですよ。塩ずり、要はイボイボを取るとか取らないとかってあるじゃないですか。そうそうそう、大将、うん、どうですか、イボイボ取る派ですか。
あ、僕はね取らない派。
あ、取らない。あ、そうですか、私もね取らないんですよ。なんかさ、
あ、
いや昔のキュウリはもっとさトゲトゲしてたよね、
うん、いや、そう、ね、イボももっとさ、むしろ本当パンクだったよあいつ。
そう、それこそ本当に塩ずりしないとさね、うん、やばいぐらいイガイガしてたじゃん、トゲトゲしてたじゃん。
そうそうそうそう、
ね、とか、うん、最近のキュウリって普通にさ買ってきた状態でもうつるんとしてるよね。
そう、なんかね、確かにそう、やべえなあいつ、ちょっと軟化されてるぞと。
だあれはごめん、僕もね原因が分かんないんだけど、うん、そもそも今、うん、あんまりイボが立たない品種がもてはやされてるのか、あるいは何かこう、うん、キュウリ農家の方で一家庭踏んでるのか、実はもうイボ取った状態で売ってますみたいなパターンもありえるわけじゃん。どっちかなと思ってね。
品種改良じゃないかなと思うよ、ね、
品種改良っぽいですけどね、なんか
ね、
そんな気はします、ね、私もね。そ
うそうそう、やっぱキュウリって冷やした、塩ずりされてないゴリゴリのやつにさ、まあ、塩か味噌振ってカリッてやるのがやっぱ夏は一番美味しかった、
うん、そうそうそう、あんまりつるんとしてるのはそれで物足りないんですよ。
うんうんうん、うん、
でやっぱりね、なんだろうな、最近のだからキュウリはイボイボしてないから、どうもねあっちの業界でもニーズがない気がするんですよ。
あー、なるほど。
イボ感がないと、はいはいはい、やっぱりあちらの業界もさ、
そうです
ね、そうだから最近あんまり何、うん、でしたっけ、大将御用達のパンザでしたっけ、ね、
パンザね、
はい、パンザでも最近キュウリ見ねえなって思ってね。
ああ、見ないっすね、キュウリね。
で、昭和の、レトロには割と高確率でキュウリ出てきたような気がするんですけど。
やったね、あれじゃないですか、キュウリと細長系のね、ナスなんかはやっぱしこう、ど定番としてね、やっぱね。
キュウリ、ナスあたりは割とね、まあ、見る、人参とかね、見ましたけど、
そうですね。
最近なんか、あの辺の、どうもすいません、ちょっと前回からね、若干引っ張られてはいますけど、まあまあまあ、いずれちょっとね、キュウリはね、だから、栄養価で見たら0点なんですけど、味で言ったら100点っていうね、
そうですね、
本当にね、いろんな意味でパンクロックな夏野菜ということで、
うん、
一つね、今後も可愛がっていきたいなと思ってるところなんですけど、まあそんなね、マッチョコチョ今日もお聞き手紙いただいてますんでね、
はい、はい、
ご紹介したいと思いますけど、マックさんからいただいております、ありがとうございます、
はい、
題名がね、はい、サラキチセブンって書いてます。これね、いや、分かる人いるかなと思って話したらね、分かる人ここにいました、一人、嬉しいですね。日本にもスパイ映画シリーズを作ろう 大賛成です、
うん、あ、はいはいはい、
閣下から定七の名前が出てくるとは。ぜひこれでシリーズ化しましょう。もう40年くらい前の東郷龍さんの小説ですが、映画化しないかなと思いながら読んでました。東山の押し木に前掛け、鳥打ち棒が似合ってシリアスなところと、いかにも007パロディができそうなのは堺雅人さんでどうでしょう。ぜひぜひ、マッチ横丁読者の宮殿のマスコミ影響力と閣下の国家権力で映画化お願いしますって国家権力ないからあのね、うん、ちょっとちらっと、まあ、スパイ映画の話前々回したの覚えてますかね。でその時にちょっと喋ったんですけど、あのね、うん、定吉セブンっていう、うん、小説があるんですよ。結構前の小説、昔の小説になるんですけど、まあこれがいわば007の、まあ、パロディの、うん、あれなんですよ。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。定吉セブンはデッチの番号っていうタイトルいいでしょ。こう、
なるほど、ね、なるほど、なるほど。そうそう
そう、もう割とね
あ、なるほどね、なるほど、うん、そういうことか。
そうなんですよ。なんか分かってきました。分かった、はいはいはい、分かってきました。なんとなくこう
分かりました、分かりました、分かりました、うん、
そうなんですよ、はい、もう、ね、暗殺者としてね大変有能な方でいらっしゃって、そうそうそう、もう世界で最も危険なデッチと言われている、はい、デッチなんですけどね、はい、
デッチ、
デッチなんですけど、容赦なく人を殺していくっていうね、とんでもないとんでもないデッチがいるんですけど、それの名前が定吉っていうんですよあのね、バカバカしいんだけどね、いや本当よくできてるし、うん、人気あるんですよ本当に、うん、実はね。そうそうそう、
いやいや、まあね、まあけど本当にね、スタイ映画も、私はあの映画終わった後で、あれなんですよ、竹野内豊の方が良かったんじゃないかなってなんかしたと思いました
、ね、あ、竹野内豊かいましたね、そういえばそんな人も、日本の007、いけるかな、いけそうですね。
微妙がない、うん、ヒゲだしね、あいつね、いつもね、
ヒゲですね、あ、ヒゲですね、うん、あ、豊越っていう線もあるんですか、これもしかして。
あ、豊越ちょっともう年いきすぎて
る、ね、ちょっと
若手にしとかないとシリーズ続かない
じゃん。そうなんです、そこが難しいところで、うん、若手にしとかないとね、やっぱ我々これシリーズ化しようとしてますからね、この日本の新しいスパイ映画シリーズをね、
うんうん、そうですよ、
ね、そうそうそう、
いやほら豊越はさ、あの仕掛け人シリーズでもちょっとそういう感じやっちゃってるから、
ね、なるほど、ちょっと被っちゃうかな。あ、じゃあやっぱ竹野内豊ですか、そうなると。
いやー、どうね、まあね、まあまあけど、さかい、ま、うん、そうね、難しいですよね。あのタッパがあって、あのスタイル良くて、
そうそうそうそう、
ちょっと若めで、なんだろう、
色気もなきゃいけないのよ。
あ
の、
そうそう、色気もなきゃいけない、うん、
そうなんですよ、
うん、
そうそうそうそう、だからね、案外でもやっぱね、日本にこの、うん、ぜひスパイ映画文化をね、根付かせたいなと思うんですよ。
ああ、目力も欲しいわね、やっぱね。
目力は必要ですよ。そうそうそうそう、そうなんですよ。
鉄郎でいいんじゃないだろうか。
え？
サンバ鉄郎でいいんじゃないだろう
か。G面なのよ、もはや。G面だから、それはもはや。古いし。ダメです、却下も却下も却下です。そんな縛り取るんだったら、俺だって言いたいことはいっぱいあるよ。
だったら、ああ、そうだよね、
だったら田村正和でいいじゃねえかっていうこと
を
言いたくなりますしね。そうそうそうそう、ねえ、本当に、
まあ確かに若かりし頃の田村正和
は、若い頃の田村正和だったらいけますよ、いけると思いますけどね。そうそうそう、ねえ、
あの鬼平やってた頃の丹波哲郎がいいな俺は
だから古いのよ、だからもうまあ丹波哲郎だったら、なんかある種透け込ましでも許されるところあるし、
そうそうそうそうそう、
なんか許されますよね、なんか不思議とね
そうそう、まあ、でかいこと言っても許されそうじゃん、
そうそうそうそう、それはあるね、本当に割とだから難しいんですよ、007って。そのかっこいいけど、うん、若干の透け込まし感も出さなきゃいけないからさ
そうそうそうそう、清潔感があるようでちょっとないような感じもちょっと欲しいんだよ。
そうなの、そこが難しいじゃないですか、その清潔感、ジェントルマンではあってほしいけど、いざ時やる時やるぜみたいなさ、こう、
そうそう ジェントルマンだけどギャランドゥーは欲しいみたいな感じ
で、そうなんとね、なかなかこう難しいんですけども、
難しい
でもね、やっぱスパイ映画のね火を消しちゃいかんのですよ。
なるほど、
これはなるほど。だってもう本家ですらもうだいぶ更新されなくなってきてんだから。
そうですね、もうしばらく聞かないです ね新作
ね。でミッションインポッシブルが終わるんでしょ、うん、そしたらもう、ね、もうさ、ちょっともう一発やっぱ007プロジェクトをさ、ね、日本でやっぱサダキチ7でやるしかないかなっていうね。
なるほどね
そうそうそうそう、そういうことなんですよ。はい、
まあそうですね、
はい、ということでありがとうございました、はい、ということで今日はね、はい、ちょっとあの夏野菜の問題児キュウリくんにちょっといろいろ迫ってみたわけなんですけれどもね、
はい、はいはい、
でもやっぱねキュウリはねパンクロッカーなんです、繰り返すようですけど。
な
あ、我々安心しきって食べるじゃないですか、まあ、たまに腸以外にいるキュウリできるからねあれね。
あ、分かる。あとさ、あの中スカスカの外れとかある、
ね、そうそうそう、だからね案外ああ見えてね、あの人間にね、あの媚びへつらわない野菜なんです、うん、意外とあいつは
そうそうそうそう、意外とはね、
なので人間におもねらないね、大変あの示唆に富む野菜だということを今日ね、
はい、
結論とさせていただきながらね終わっていきたいと思いますけどもね、はい、はい、じゃあ今日はね、この後あのコンビニに寄りましてですね、あのキュウリのキュウちゃん買って、はい、あの温かい白飯にかけて食おうかなと思いますんでね、はい、はい、ということで今日も大将どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か、 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。